2023年4月9日、復活節第一手術復活日です。イースター礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。麗しの白百合54年版の賛美歌の496番で、別刷りのプリントがお手元にあると思います。 ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編30編1節から6節。賛美歌の購読詩編のページ30ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は2文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第30編1節から6節。主よ、あなたをあがめます。私の神主よ、叫び求める私を。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、聖なる御名を唱え感謝を捧げよ。ひととき、お怒りになっても、泣きながら夜を過ごす人にも、祈ります。天におられる私たちの父なる御神、すべての命の源である御神、明るい朝を与えてくださいました。主の復活の輝きを深く思う朝です。イエスは生きておられる。教会は主イエスの復活の証人たちの群れです。イエスは生きておられる。教会はこの叫びの中から生まれ、この叫びを受け継ぎ、語り継ぎ、今日に至りました。主イエスが再びおいでになるまで、聖霊によってこの証の言葉は消えることはありません。私たち一人一人の歩みにおいても、望みを失ったと思った時も、死の恐れに捕らえられた時も、イエスは生きておられると、信仰によって叫ぶことが許されております。日の光よりももっと明るく輝くイエスのお姿を信仰の目によって仰ぐことができますように。その恵みを思うとき、私たちが心も思いも体さえ小さく縮こまってあなたを仰ぐことができなかったことを、疑いの心に満ちたことを恥ずかしく思います。よみがえられた主イエスが、鍵をかけ、閉じこもっていた弟子たちを訪れて、平安があるようにと挨拶してくださいました。今ここによみがえりの主が、聖霊として訪れてくださって、私たちにも平和があるようにと、十字架の御傷が、傷跡が残るその手を差し伸べて平安へ招き入れてくださることを信じます。 どうぞあなたが私たちを正しく導いてください。私たちはこうしてイースター礼拝の恵みに預かっておりますが、この国はこのイースターの喜びを持つことができない、知らない人々がたくさんおります。どうぞ教会が復活の証人としてますます用いられますように。キリストは十字架によって敵意という隔ての壁を取り壊してくださいました。キリストこそ私たちの平和です。どうぞあなたの平和をこの地に来たらせてください。病んでいる人々を、愛を求めている人々を、働く喜びを失っている人々を憐れんでください。この礼拝の終わりまであなたの復活の命に照らされて導かれますことを、そしてここから出て行く時にも、この日の終わりまで、この週の終わりに至るまで、あなたの命の光の中を歩ませてくださいますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書、ルカによる福音書第24章1節から12節、新約聖書の159ページにございます。ルカによる福音書第24章1節から12節、新約聖書の159ページにございます。お読みします。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人を皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして 一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、天布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。復活と題して御言葉の取り次ぎをいたします。イースターおめでとうございます。キリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日の修法短文に、今この時代になぜ神を信じるかということを書きました。後でじっくり読んでいただけたらと思うんですけども、説教塾の大先輩の吉村和夫先生が本を出されたのですが、その冒頭の問いかけに心を動かされまして、それを説教でもお伝えしたいと思います。江戸時代の夫婦と今の夫婦とどちらが幸せか考えたことがなかったので、この本を読んでいるときちょっと意表をつかれた気持ちになりました。まあ、本当は本を読んでいただけたらいいのですけれども、そういう問いかけをしながら、今この時代というのは本当に、IT の進歩、また医療も科学技術も進歩して、少し前にはもう存在もしなかったいろいろな技術の恩恵を受けている暮らしも大きく変わってきました。そういう中でも神を信じるということは滑稽なこと、意味のないことのように思っている人もあるかもしれません。その技術が万能であるかのように、技術があれば大丈夫なんだというふうに思うような人もあるかもしれません。けれども幸せかって聞かれたときに、江戸時代の夫婦、江戸時代じゃなくてもいいんですけど、幸せかって問われたときに、もしかしたら江戸時代の夫婦の方が幸せだったかしら、こんな情報に振り回されないでっていうふうにももしかしたらあるかもしれないと、こう想像を巡らせたりいたします。ここにもありますように、その科学が発達でいろんなものが克服されてきた、またやはりそれは人の努力もありますけど、差別とか格差とかまだまだありますが、それでも昔に比べればそのようなことも人権の意識とかも広がってきた、自由が重んじられるようになってきた、そういう時代ではありますが、でもそれでもじゃあいじめがなくなるのはいつか、犯罪がなくなるのはいつか、戦争がなくなるかというと、そうは言えない現実を思います。で、吉村先生は、私たちが幸せに生きられるかどうかを決めるのは科学の力の及ぶところではないんだと言われます。そして聖書の言葉を引用して、私たちの幸せかどうかというところを決めるのはヒューマンな部分だと、人間が人間であるということを決定づけるその部分、それが人間関係に現れるんだと導いてくれています。喜ばしい人間関係、愛や喜び、平和、寛容に生きたいと願う、そしてそれを努力していると思う。でも私たちはなかなかその通りに生きられない、妬みとか争いとか利己心にとらわれてしまう。聖書はそれを罪と言っているんですと。私たちの生き方が的を外しているんです。で、その的が外れているところが人間関係に現れるんだということです。だから相手の問題ではなくて、私たちの内なるそのヒューマンな部分。これは一般的な言葉として語り直してくださっていると思うんですけども、魂や霊の部分。そこが問題なんだと、的を外しているんだ、聖書がそのように語っているんだ、そして神は この的外れの罪から私たちを救ってくださる。それが一言で言うと聖書のメッセージなんだと冒頭に書いていらっしゃって、分かっているようなことでもまた現代日本の人に届かせようという先生の熱い思い、伝道の思いも感じて心が動かされました。今日はイースターですね。じゃあこの救いをどのようにして神が成し遂げてくださったかということですよね。神がこの罪から私たちを救ってくださる、それはいかなる出来事によってかということ、それも繰り返し繰り返し教会は語り継いでまいりました。今朝はルカによる福音書の御言葉から、神が私たちのために備えてくださったこの救いの出来事を見てまいりたいと思います。で、受難週の出来事をこの1ヶ月半ほど毎週毎週見てまいりまして、ルカによる福音書を通して主イエスがエルサレムにお入りになり、そこで過ごし、そして十字架にかけられた、その私たちが今受難週と呼んでいる出来事を一つ一つたどってまいりまして、今日はルカによる福音書の復活の出来事を先ほど御言葉から聞きました。で、その時にルカによる福音書らしさということも大事に読みたいということを語り、そのようにしてきまして、で、今日の場合ですと復活の記事も全ての福音書にあるのですけれども、ルカによる福音書の特徴は、この御使いが、天使が、神からの使者が現れて、そして主イエスがお話になった受難と復活の予告をここでもう一度語り直して、この7節の言葉ですね、ルカによる福音書第24章7節の言葉が墓の中で御使いを通して宣言されるというのがルカによる福音書の特徴、ルカによる福音書に描かれている復活の出来事です。7節を読みたいと思います。私たちの心にも御使いの言葉が響きますように。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないか。これはこの墓の中で新しく語られたことではなくて、その前のところ6節の後半に、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいと御使いは語っています。誰に語っているかというと、主イエスのお体に香料を塗って葬りを完成させたいと、心を込めて愛を込めて葬りを完成させたいと、墓にイエスが納められた、イエスのご遺体が、お体が納められた墓に赴いた女性の弟子たちで、彼女たちの名前は10節にあります。マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして名前は記されておりませんが、他の婦人たちと女性の弟子たちが墓に訪れていた。そしてこの彼女たちもガリラヤで神の国の福音を述べ伝えた、主イエスの宣教の旅において弟子として招かれ、主イエスのに奉仕をしてその福音を聞きました。彼女たちもこの主イエスの受難の予告、復活の予告を聞いていたわけです。それを思い出せと御使いは語りました。7節の人の子というのは主イエスご自身のことです。主イエスはしばしばご自分のことを、私はとお知らず予告の時には人の子と申しておりました。それは旧約聖書の預言の言葉を受け継いで、キリストの預言の言葉を受け継いでご自分のことを人の子と言っておられました。人の子である私は必ず罪人の手に渡されるんだと、そして十字架につけられるのだと、ガリラヤにおられた頃からそれは主イエスがお話になっていた。 今までのレントの受難節の説教でも申し上げましたけれども、主イエスは罪人の手に渡されると予告しておられ、そのことが一つ一つその通りに実現してまいりました。ユダの裏切り、また弟子たちにも捨てられてしまう、そしてローマ総督ピラト、ガリラヤの領主ヘロデ、またローマの兵士たち、そういう人たちにもう全く身を任せきって、その身を委ねて引き渡されてまいりました。しかしそれはその当時のその人たちのことだけではなくて、その中にはその人たちの罪は私たちの中にもあるということを申しました。人の子は必ず罪人の手に渡されというのは、私たちがイエスを十字架に追いやった、イエスはまたその罪人の罪を、私たちの罪を負ってくださるために、その罪人の手にご自分の身を委ねられた。それはイザヤ書53章を開いて知りました。そしてその罪人の手はイエスをどうしたかというと、十字架につけた。人の子は十字架につけられるのだと予告しておいた、その通りに人の子である私は十字架につけられると、そして十字架につけられました。今日は開きませんけれども、ガラテヤの信徒の手紙の第3章の13節14節にこういう御言葉があります。聞いていただけたらと思います。ガラテヤの説教をした時にも語りましたが、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。イエスはただ殺されるというだけではなくて、十字架にかけられて殺されて死ぬということに意味があったのです。それは木にかけられたものは呪われる、神に呪われて死ぬというのが十字架にかけられて死ぬということです。先ほど私たちの罪を負ってくださったキリストが、本来私たちがその罪の呪い、律法を守れないかゆえに裁きとしての罰としての死に定められている、その私たちの罪呪いを死んでくださる。キリストが神に呪われて木にかけられて死なれたので、私たちは呪いから解放される。ですから十字架にの死というのは神の必然、主イエスが通らなければならない、飲まなければならない苦い杯であったわけです。それは神がお定めになっていました。その一つ一つ父なる神の御心に従って、その身を罪人に任せたがゆえに十字架につけられた主イエスは、死んで終わることなく三日目に復活することになっていると、復活の予告もしておいででした。でこれは方程式のように、こうなってこうなってこうなってこうなってこうなってとか、自動販売機のようにこれを入れたからこうなってとか、そういうことでは決してないです。聖書が三日目に復活することになっているというのは、神に従順に従って罪人の手にその身を任せて、十字架にもその身を任せて、そして救いとなってくださったものを神がそのままにしておくはずがないという、神への信頼の言葉としての復活の予告だったんです。でそのことを知った弟子たちは、使徒言行録でこのように、これはペテロの説教ですけども、 語っています。これもお聞きください。使徒言行録第2章24節です。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。十字架の先に復活がある。それは神がこのイエスを死の苦しみから解放して復活させてくださった。ですから主イエスの復活は受け身、イエスに、主イエスにとっても受け身なんですね。神が復活させてくださった、死の支配から解放してくださった、死に勝利させてくださった。そのことが起こったのがこの週の初めの日の朝早くでありました。週の初めの日の明け方早く、この3日目っていうのはだから足掛け3日ということです。金曜日に十字架で死なれました、息を引き取られました。そして静かな土曜日がありました。そして週の初めの日、私たちでいう日曜日なので足掛け3日ということです。3日目に復活することになっている。その通りイエスはお蘇りになりました。神がイエスを復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるということはありえないんだと聖霊を受けた弟子たちはやがてそのように信仰の告白をします。私たちも聖霊によらなければそのことは信じることはできません。主の御使いは墓の中でこの命に満ちたイエスのお言葉を力強く女性の弟子たちに語ってくれました。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出すことができました。このことは私たちが信仰を与えられるという出来事を語っていると思います。この御使いが現れた時にまず彼女たちに言った言葉は五節の終わりですね。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、まあ、ちょっとこう叱られていると、叱っているというか彼女たちは叱られているというかそういうお言葉です。あなたたちがしているのはイエスは生きておられるのにそのお方を死人たちの中から探し出そうとしていることだよと、まあ、たしなめているというか叱っているというか、でもそれ事実なんですから本当のこと、実は何をしているかというとそういうことをしているんだと御使いは教えてくれる。でも私たちいつでも正しく死を求めているかというと、いやそうじゃないんじゃないかと。私たちもこの女性の弟子たちのように神が生きておられるのに、イエスは生きておられるのに、まるで神が生きて働かないような疑いを持ったり不信仰を持ったりして過ごしていることはないかと。決してこの婦人の弟子たちの姿は一言ではないと思うわけです。けれどもこの婦人の弟子たちが、女性の弟子たちがこう憐れみを受けたんだなということを思うのは、その彼女たちがの向きが間違っていた、それこそ的外れであった。その彼女たちは愛されて神が心にかけてくださって、そして彼女たちがシエスを思ってシエスを慕ってこの香料を持って墓に赴いたという、そのシエスへの愛を認めてくれていたからではないかなと思うわけです。私たちが神を求める、それがずれてたり的を外してたりしているかもしれないですけれども、その方が多いかもしれませんですけれども、 その根底にある愛、また真実を求める思い、そういうものを神は見過ごすことはなさらない。ですから復活のシエスはやはり弟子たちを訪れてくださる。まず弟子たちを訪れてくださったんだなと思うわけです。そしてもう一つですが、この見つかりに諭されて、あの方はここにはおられない、復活なさったんだ。そしてシエスの語られていた言葉をもう一度力強く語って、婦人たちは、女性の弟子たちはイエスの言葉を思い出した。この思い出させていただくということですよね。信仰は聞くことにより始まります。私たちは神を信じて始まるんではないんです。信仰は神が神の言葉を語ってくださる、そして私たちの心にそれが働いて聞いて、そして神は生きておられる、イエスは生きておられる、イエスはキリストなんだと聞いて信じさせていただいて、信仰は始まる、まあ、与えられる。婦人たちはイエスの言葉を思い出したというのは、まさに私たちの信仰が与えられるプロセスを描いていると思います。自分のことを顧みても、たびたび申しておりますが、この教会に、小学校に上がる前から教会学校に来て、もう何度礼拝に連なったか数えきれないほどです。聞いていたんですけれども、本当にそれが生きておられるイエスの言葉として思い起こさせられた、というのは、自分はその15歳の夏のキャンプなんですね。そしてそれ以降、御言葉、聖書の言葉が生きて働く、語りかけるという体験は、それもまた数知れずしております。皆様もそうだと思います。彼女たちにとっては、この二人の見つかりが神の働きとして、もう一度この言葉が語り直されて、そしてイエスの言葉を思い起こした、思い出した。そうしますと、もう体が動くんですね。ルカによる福音書の場合は、行きなさいと御使いは命じてないんです。もう体が、福音が入ったら動き出す。そしてもうこれを知らせねばならないと、男性の弟子たちのところに彼女たちは赴いたわけです。どの福音書にも復活の記事はあり、そしてその復活の告知が、イエスは生きておられるんだというその知らせが簡単に信じてもらえなかったということも書いてあります。ルカによる福音書では、この女性の弟子たちが御使いの言葉、イエスの言葉を通してイエスは生きておられると伝えましたけれども、11節にありますように、この話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。イエスは生きておられるという言葉は届かなかった。まあ、語られたんですけども、彼らがそのイエスの言葉を思い出すには至らなかった。その中にいても、しかし弟子のペトロが墓に行くという出来事があったことは12節にございます。私たちもまたこの女性の弟子たちのように、イエスは生きておられると御言葉の種まく人とされて、御言葉を語り、御言葉の種をまきますけれども、語られた人が信じるかどうか、私たちの手の中にはないんですね。で、復活という、この本当に信じられない、しかし神の事実、神の出来事が最初から信じられていなかったと書いてあるところに、かえって聖書の真実を思います。みんながやすやすと信じたのではなくて、信じがたい、しかしついに信じたというところに、逆に復活の真実というものを感じます。今日は朗読しませんでしたけれども、今日は12節までしか朗読しませんでしたけれども、後で24章全体を読んでいただけたらと思います。エマオで現れるという次の出来事のところには、 22節にこの藤井の弟子たちの復活の知らせの反応について、エマオに向かう2人の弟子たちの言葉があります。仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。で、驚いたんですけども、信じるには至っていない。しかしこのエマオに向かう弟子たち、今、よみがえったイエス様が同伴しているんですけど、それにも目が閉ざされている。そして目指す村に近づいて、主イエスが共に地上の生涯を過ごした時にパンを裂いて賛美の祈りを唱えてくださった時に、2人の目が開けてイエスだと分かったと、この後のところにあります。また聖書を説明してくださった時、心は燃えていたではないかと後から思い出すことができました。ですから私たち人間はこの福音を聖霊に押し出されて告知しますけれども、やはり女性の弟子たちには御使いが、エマオに向かう二人の弟子たちにはよみがえった主イエスご自身が、そして使徒言行録を見ますと聖霊が下る、その神の働きなくしては私たちはイエスが生きておられることも、これが神の言葉ということも信じることはできないのですが、神の働きを待ち望み、神が望むときにそれは信じさせていただくことができる。ですから復活というのはもう証明することは絶対にできないんですよね。人間の手の内にあることでありませんから、私たちは証言をするだけです。でもその証言を聖霊が用いてくださって信じさせてくださる。で、復活というのが本当に信じがたいことであったのはさらにこの後にあるんですね。24章の40節と41節を読みします。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。私は亡霊じゃないんだと、体ごとよみがえったんだよと言われます。けれども弟子たちは喜びのあまり、もう喜んでいるんだけどまだ信じられないと、なお信じるのが困難だということが記されております。それほどまでに復活というものは信じるのが本当に人間にはできないことだと思います。喜びのあまりまだ信じられずというところにまた真実味を感じます。こうして神に飲み心に従って苦い杯を飲み干してくださって、罪人の手に渡され十字架につけられた主イエスを神がよみがえらせてくださいました。最後にコリントの信徒の手紙第13章開いてお祈りしたいと思います。これは開いていただけたらと思いますが、愛の賛歌として有名な箇所です。コリントの信徒の手紙1第13章317ページになります。お開きになれる方は新約聖書317ページになります。4節から8節と、あと最後の13章の終わりを読みたいと思います。コリントの信徒の手紙1第13章4節。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。13節を読みします。それゆえ、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。 主イエスは死に支配されてはおられないというのを別の言い方をすれば、愛は決して滅びないということです。そしてまた私たちに対するイエスの愛は揺るがなかった。十字架においても揺るがなかった。そして私たちもまたイエスを主と信じ、イエスは生きておられると信じ、イエスを信じ、イエスに望みをかけ、イエスを愛して生きる、その人はその死の支配から解き放たれている。信仰と希望と愛に心を注いで生きるならば、私たちもまたイエスと同じように復活の命によみがえらせていただく。イエスの復活というのは私たちのまた死の先にある大いなる約束であります。その約束を信じ望み、愛されていることを感謝し、キリストを愛して生きる者は、私たちはイエスと同じこの復活の命にあやかることができる。そのようにして聖書は私たちを罪から救うと宣言してくれています。お祈りいたします。主なる御神、私たちのためにイエスを死に渡し、罪人の手に渡し、イエスはまたそれを良しとして苦難に耐え、命を捧げ、それゆえに復活させられました。イエスは死に支配されることなく勝利してくださいました。この恵みに私たちもあやかり、あなたを信じ、あなたに望みを置き、あなたを愛するとき、死に支配されず、あなたの命の恵みに生かされ、復活を希望として生きることができることを感謝します。この恵みを、福音の出来事を証しするものとして私たちを送り出してください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌333番、333番。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
ご在天の父なる神様、4月の第2週、このイースターの喜びの日に皆様と共に礼拝を捧げられました恵みを感謝いたします。最近は春の嵐で天気が不安定な日がありましたけれども、今日このイースターの日、朝から晴れた爽やかな天気をありがとうございます。ここに捧げましたものはわずかなものですけれども、神様の御用のためにどうぞ清めてお使いください。またこの1週間、お一人お一人の健康が支えられますようにお守りください。感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
唱詠賛美歌28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。